青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続きヒーラーの鴨谷真希さんをゲストにお送りいたします。鴨谷真希さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は皆様からたくさんご質問をいただいたので、聞いてるリスナーさんにもなんか知ってほしいなっていうようなご質問をちょっとピックアップさせていただきましたので、真希さんにいろいろお答えいただければと思います。
はい、
それでは質問1、どうしたら自分を愛せますか。初めて会う人やママ友に会うと緊張してしまいます。心の開き方が分かりません、というご質問なんですけれども、多分真希さんにはね、かなりメンタルとか心の持ち方みたいなご質問がたくさん多くてまず1問目選ばせていただきました。ご質問ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかこれ大事なテーマですよね。で、単純に誰もが自分を愛することは簡単ですなんて勇気はさらさらなくて、
はい、
最初におそらくほとんどの人が自分をまず嫌いっていう部分からスタートするような、どうやら仕組みになってるって思うぐらいでいいと思うんですよ。
はい、そこがベース。
あ、そうそうそう。で、嫌いになった自分をもう一回愛するっていうことが今回の使命だとしたらっていうふうに仮説を立てるんです、無理やり。そうすると、なんで嫌いだっけ、例えば鼻が、私だったら鼻ペチャってよく言われたとかね、なんでしょうね、人から言われた言葉とかで、その鼻が高かったらいいなって子供の時に思ったとか、そういうような他人から言われた言葉の付箋で貼られた間違ってる言葉みたいなのがいっぱいあると思うんですよ。
刷り込み的なことね、
はいはい、その作業をしていただいて、その刷り込みを取っていただくしかないなっていうふうに思うんですけど、鼻が低いなって言われた、じゃあそのおばちゃんはそんなに美人だったかっていうと、そんなことないんだよねみたいにひっくり返す作業。だから言った相手の言葉を信じないっていうのはまず一つなんですけど、あとは逆に自分を褒めてくれた言葉をいっぱい、ノートとかに書くとか、あの人だけは私を褒めてくれたみたいなことって必ずみんなあるので、その些細なことから毎日会社に遅刻せずに行くとか、なんですよ、そういうことだよね。
本当に毎日のことだったり、小さいことでもいいから褒めることを書いたり、
そう、
あとその最初におっしゃった、こう貼られた何かこう剥がしてって、はい、なんで、どうして、どういうふうに言ったのってことをこう剥がしていく作業はまずあると、で、自分が褒められたこととか、そういうこととかことを書いていく、でまたそれを自分に貼っていくみたいな感じですね。
そうです、そうです、はい、で、その何気なく言われた言葉を言った相手が無責任なわけですよね。で、いい人だとしたら、そういう鼻が低いとかね、そういうことは言わないはずなので、いい人じゃない人が言った言葉は全部間違いですっていうところで、もうなんか全部間違ってたじゃんみたいな、お前なんかできないって言われた人がすごくいい大学行ったりとかもね、あるしね、だから結構こうダメっすよ、みんな。なんか
確かに傷つけた言葉とか言ったら、そんなことを、傷つけた言葉を言うようなやつの言うことなんて聞かないみたいな感じですね。
そうしていくと、結果的に自分を愛するっていう作業がレンガみたいに積み上がっていくことになるんですよ。それ違うもんっていう繰り返しでしたよ、私も人生。
そっか、あと真希さんが最初におっしゃった、もともと自分を愛したり、本当に最初から自分大好きっていうような人は、デフォルトじゃなくて、最初だってみんなそれからこう好きになってたり、どうしても生きてきた中でこうくっついたものとかを剥がしていくのが、それがもうあれだから、逆にいいんだよ、この質問は普通なんだよっていうことですね。
そうなので、自分を愛せないっていうところから、私も始まってますみたいな、カモヤも始まってますみたいなところからで全然よくて、でそのひっぺがす作業が面白さではあり、逆にその自分を大事にしてくれる友人とか仲間たちとやっていける世界が始まった方が楽しいので。
確かに、あとその、ひっぺがす作業って、その作業が自分を愛する作業みたいな感じですよね。自分をだって知っていく作業ですもん ね。
全然違ってたってことばっかりだから、私なんて。
そうですか。
そう、本当に誰もこうなるって予言してもらわなかったからね
そうですよね。
そうですよ。
でも、
まさに私がそのお手本みたいな感じになってますから。
じゃあ真希さんもそうだった、この初めて会う人やこうママ友に会うと緊張するっていうのは、やっぱりこう、 よく見せたいとか、うん、そういうお気持ちが多分あるのかもしれないんですかね、
う
ん、
そうですね。あと昔傷ついたこととかも終わりでしょうけど、うん、まあなんて言うと最初はみんな赤ちゃんだったぐらいに思うといいんじゃないんでしょうかね、うんうんうん、難しく考えずに
周りもね、
うん、周りも、
うんうんうんうん、確かに、うん、それぐらいだったんだからっていうね。
そうそう、まずはこんにちはおはようございますぐらいから普通に言っていただいて、うん、あとはもうなるようになるっていうか、
本当ね赤ちゃんだった時もあって実証のね、うん、生まれたあれなんだから、
うんうん、
こんにちはさよならが言えたらいいんじゃない、
うん、そう思いますね、はい、
うん、でそして牧さんもそうだったよというところでね、
うんうん、
はい、ありがとうございます、
はい、
質問に今まで出会った憎くてたまらない人たちのことを考えるとふつふつと怒りが湧きます、どう対処したらよいですか、うん、とのご質問なんですけれども、
はい、怒りって悪いエネルギーではないんですけど長くずっと継続させると体に何らかの痛みとかダメージとか、長くっていうのは例えば5年10年とかね、
はい、
中にはそういう人もいらっしゃるからね、
はい、
でそうするといろいろ体の方がその考え方をやめましょうよって言って教えてくれて、
はい、
あちこちに体のサインとして出てきて鎖骨の怒りとか肩こりとか、
はい、
人によってなんだろうなちょっとしたこう関節が痛いとかね、
うん、
膝が痛いとか指が痛いとか、うん、出ちゃったりするわけですよね。
体が教えてくれるみたいな感じなんですね、
う
ん、
そうです。何かに起こってると体の中に実際良くない物質ができるっていうのは実験でもできていて、
はい、
ビニール袋にバカ野郎っていう言葉を言い続けたビニール袋と、
はい、
何も言っていないビニール袋を用意してその中に顔を入れると、はい、ネガティブなことを言っていた方にいわゆる毒ガスが入っている状態になっているから蚊がすぐに死んじゃうっていう実験結果があって、そうだから怒りから出る皮膚から出る情報とか呼気から出るそれは何て言うんだろう憎しみのエネルギーって本当に存在するので、それは自発的に自分に出ちゃうので、怒りが出て体が痛くなったらそれをあなたがやめるために体が教えてくれてるって考え方で、対象物誰さんじゃないんです。憎くてたまらない人たちを考えた瞬間に体が痛くなるはずだから、それをやめることがこの方の
自分を大事にすることに戻ってきますね。
そうで自分の大事なエネルギーを人のために使ってることになっちゃうので、う
ん、相手のことをそれで考えてるわけですもんね、
うんうん、
もったいない、
もったいないです。エネルギーの目減りっていうんですかね、
うんうん
うん、それが起きるので憎くてたまらない人たちっていうのは憎くてたまらないっていう、言動や考え方思想をこの世で見せてくれている憎らしきメンバーっていうエリアにいる人たちなんですね、
うんうんうん、
その人たちに対して優しいエリアにいるメンバーが同等の戦いをする必要がなくて、
うんうんうん、
肉肉しいエリアの人たちはそこで健やかにポジティブに過ごしてほしいんです、
うん
うんうん、
関係ないところでね、
そうそうそう、
でもそれは自分とは関係ないところで、
うん、無視するわけでもないし、うん、排除したり捨てるわけでもなくて、あ今その状態を最も喜んで楽しんでいるんだな、例えば自分にこう憎まれ口を叩いてくるようなその状態で今いるんだ2025年みたいな見方をした時に、うん、自分がその人たちと一緒じゃなくてよかったと思ってほしいんですよ。
あ、
うん、
はい、
ふつふつと怒ったら一緒になっちゃうんですよ、
うん、同等
のレベル
になっちゃうから、
うん、殴り込み頼もうみたいに戦いに行っちゃう感じなので、うんうん、本当にレベルの低い人、うん、難しいな、上目線とかいう意味じゃなくてエネルギーの違いですよね、
違
い、うん、違いをしっかりと認識した方だと思うので、この人は、
はい、
認識できたのであれば、うん、自分の良きエネルギーを無駄遣いしないっていうふうにお考えいただく。
確かに、だって憎くてたまらない人たちのことってことだから、もう自分とは離れたところにあり、 そこにエネルギーを飛ばしてるってことだから、
うん、
もうそれはもうあるものとして、
うん、
あの別にってこう考えるっていうことですね。
別だし、もう終わってることってよく言いますけどね、うんうん、過去とかね、
じゃあそこそのもうカテゴリーが違うってことをでもイメージするっていうのはすごい大事ですね。
青柳さんさすがでございますそうでございます、はい、
なるほど、
はい、動物界が違うみたいな、
うんうんうんうん、
持ってるエネルギーが、そもそもだって多分このご質問者は憎くてたまらない発言普段しないから怒ってるはずなんですよ。
なるほど、うん、じゃあもったいないですね、
うん、このリスナーさんの良さのはずなので、
うんうんうん、
はい、
じゃあもうカテゴリーを分けてというところで、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
次質問さん割愛させていただきますね。長年潔癖症に悩んでいます。 先日引っ越したのですが、砂利やゴミだらけになった床や家具を見てとてもストレスになり、拭いても拭いても気が済みませんでした。で、まあ、引っ越し業者の方に感謝の気持ちでいっぱいなのに、その方たちの素敵なエネルギーまで拭き取ってしまっているようで、罪悪感も同時に感じ、自分のことが嫌いになってしまいます。でもそんな自分を否定しても潔癖症は治らず、どうしたらいいか途方に暮れています。私の何が原因なのでしょうか。また今さら治すことはできるのでしょうか、ということのご質問なんですけれども、
この本人が悪くないんですけど、本人が自分が原因って言っちゃってるところが非常にもったいないという言い方ともちょっと違っていて、この方多分ね、はい、幼い、すごい幼い時、記憶がない頃からお母さんに何を言われてきたか、お父さんに何を言われてきたかっていう、この潔癖症と全然関係ない部分を思い出せたらすごくいいなと思うんですね、
はい、
例えば片付けなさいってすごく言われたとか、お風呂入んないといけないのよってすごく言われたとか、
はい、
夫が厳しいとか、妻が厳しいとか、そういうのを子供心に見てきたとか、
はい、
何かその潔癖にならざるを得ない家庭環境が知らずの間にこの方の中に落とし込みが起きてるんだけど、はい、本人はそのイコールで結ばれないはずなんですよ、そのエネルギーと、
はい、
その見てきた家庭の環境の中のいわゆる負の状態と、
はい、
本人がじゃあ潔癖症になってしまったっていう部分がイコールで結びにくいことなんですけど、
はい、
多分口の周りにチョコレートベタベタついててもお母さんが笑いながらこんなに口ベタベタにしてねって拭いてあげるのか、汚いわね、はい、口の周りにチョコレートがついてっていう風に育ったのかで、
うん、
全然安心感が違うんですよ、
はい、
でこの方にないのは安心感なんですね、
はい、
だから安心感がないよっていうのは自分に原因じゃないっていう説明になります。この方は私の何が原因なんですよっていうか、違う違う、うん、あなたが原因じゃない。
そうか、それはまず一つ、
うん、
このご質問者さんが原因ではないよっていうことがまず一つの答えってことですね、うん、
だからその環境の、中で起き続けたことを見つめるのは辛いかもしれないんだけれども、うん、その自分らしさをリセットするために、リセットというか思い出すためか、思い出すために、あ、結構手厳しい家に生まれたかもねみたいな、
うん、
うん、あれ一般家庭と違うのみたいな、そういうような
気づき
とか、
うんうん、
誰かが誰かをいつも叱ってるとかね、
はい、
そういう状況に終わりだったとしたらば、それを、反動で自分は叱るのが嫌だったりとか、何か嫌だから別の形で、うん、潔癖っていう方向に行っているのかなっていうふうに見受けられるので、うん、
はい、そっか、じゃあまず自分じゃないよと原因が、うん、だから外的要因、それかまあ後天的な環境、何かかもしれないってことを、少しそこを紐解くのはちょっと辛いことかもしれないけど、また自分を築いていくことでもあるっていうことになるんですかね。
そうですね、はい、うん、自分を否定しても潔癖症は治らずっていう部分の前提がもう否定で始まってるので、はい、いろいろな否定をたくさん見た可能性がありますね、うん、家の中で。それが大人同士の否定のやり取りだったり、自分への、うん、何とも言えない否定のエネルギーだったりという可能性はあるかもしれない。
そうですね、うん、だって引っ越し業者の方に感謝の気持ちをいっぱい持てるっていうところで、 そこでもうね、終わりにするけど、
いい人なの、
だけど、うん、その拭き取ってしまってるって、そこでまた一回否定に入っちゃってるっていうことですもんね。全然この引っ越し業者に感謝持てない人たちだっていっぱいいる中
そう
それなのにこんなに感謝しているんだったら素晴らしいですよね。
そう、うん、でその後ちゃんとそれを拭いたっていうところはすごくいいので、
うん、
全然いいんですよね、まあ、うんうん、自分でやっぱり褒める、自分を褒めるっていうところで、うん、
はい、
潔癖症か、そんな風には思いますけどね、はい、うん、
はい、じゃあまずちょっと自分ではまず原因じゃないよということと、
そうですね、
少しその環境をちょっと紐解いてみて、
振り返
何か傷、はい、振り返ってみましょうということでした、
うん、はい、
マキさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
引き続き次回もご質問に答えていただこうと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
鴨谷真希でした。
鴨谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。